4ページから8ページ。目次4。ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。小林則夫、自民党。質問時間50分。代表質問。質問。市民が幸せに暮らせるような社会を作っていくため、将来の宇都宮市をどのように描いていくのか、市の考えを聞く。答弁。スーパースマートシティの実現をさらに加速させることで、国内外から多くの投資を呼び込み、稼ぐ力を創出するとともに、中、ウェルビーイングの向上を目指していく。今後とも具体的な将来の暮らしや街の姿をあらゆる機会を通して市民と共有していく。市長。中、ウェルビーイング。子供から高齢者まで一人一人の自己実現が守られ、身体的、精神的、社会的にも良好な状態にあること。中、終わり。質問。天気に関係なく、室内で自由に遊ぶことができる子ども広場を、どのように整備するのか。答弁。子どもの個性に応じた多様な活動、体験や、保護者が気軽に交流、相談ができる場などの機能に加え、対象者や設置場所などについて、子どもや保護者、有識者などに意見を聞き、市にふさわしい施設整備を検討していく。市長。船本はじめ、自民党。質問時間40分。質問。総合的な治水、雨水対策について、大雨被害が頻発化する中、どのように対策を強化し、河川溢水や内水氾濫を防いでいくのか。答弁。8月に気温最大降雨があり、一部地域において住宅への浸水などの被害が発生したことから、河川や雨水幹線の浚渫など、約1億円の緊急対策に早急に着手した。さらに新たな調節池や雨水貯留施設の整備に着手するなど、スピード感を持って対策に取り組む。市長。質問。仮称。自治会に関する条例について、条例の理念を実現するため、今後自治会支援にどのように取り組んでいくのか。答弁。条例制定を契機に、各地域でのシンポジウムの開催や、集会所整備に関する補助金の充実、自治会費の口座振り替えや、高齢者などの大会防止に向けた会費減免への支援など、具体的な施策を検討し、速やかに取り組んでいく。市長。中塚秀則、市民連合。質問時間70分。代表質問。質問。効率的、効果的な自治会、中、DX 推進のため、モデル自治会を選定し、ここで確立されたものを全自治会に波及しては、中、DX、デジタルトランスインフォメーション、デジタル技術などを使用し、新たな価値を創出していくこと、中、終わり。答弁。市ではデジタル活用支援事業補助金で先駆的な地域を支援するほか、好事例集で波及を図ることとしている。回覧板電子化など、中、スケールメリットが期待できる取り組みは、全市的な仕組み作りを進め、モデル自治会の選定も検討していく。市民まちづくり部長、中、スケールメリット。 規模を大きくすることによって得られる効果や利益。中、終わり。質問。ヤングケアラーへの支援について聞く。1、ヤングケアラーの実態調査を市独自で実施するとともに、子どもたちへのヤングケアラーに対するさらなる周知啓発が必要では。2、子育て世帯訪問支援事業は、ヤングケアラー世帯も対象となることの認知度が低いため、周知を強化するとともに、まずは一回でも利用してもらえる仕掛けが必要ではないか。答弁。1、7年度に学校などを通じた実態調査を予定しており、国の動向を見て実施方法を検討している。また、チラシなどで児童・生徒・保護者に周知啓発しており、調査結果を踏まえ、さらなる周知に取り組む。子ども部長。2、現在、ヤングケアラーを含む5世帯が本事業を利用している。今後も対象者に対して確実な周知に努め、利用勧奨するとともに対象者の声を聞きながら利用しやすい仕組みを検討していく。子ども部長。金沢勤、公明党。質問時間70分。代表質問。質問。お悔やみに関する行政手続きなどに不慣れな方々をサポートするお悔やみコーナーを新たに設置し、必要な手続きを一箇所で案内できるようにすべきでは。答弁。手続きにかかるご遺族の負担軽減に大変有効であるため、7年2月上旬に本庁舎1階北側で開設できるよう準備を進めている。市長。質問。ライトラインの JR 宇都宮駅西側延伸に向け、節目のイベント開催など、さらに機運を醸成し、マイレール意識を高めていくべきでは。答弁。8月の開業1周年記念イベントは、官民一体となった盛り上がりを創出し、マイレール意識の醸成に有意義な機会となった。今後のイベントでは、さらなるマイレール意識や機運醸成を図るため、沿線地域の方々が中心となって盛り上げてもらえる方策を、沿線企業や自治会の意見を伺いながら検討する。市長。質問。駅東公園プールの整備について、5年12月の一般質問で、ライトライン沿線エリアにおいて、整備候補地の選定を進め、屋内プールの早期整備の実現を目指す、旨の答弁があったが、現在の検討状況と今後のスケジュールは。答弁。ライトライン沿線での整備候補地の比較検討や、施設の機能、規模について市民ニーズの把握などに取り組んでいる。今後は基本計画を7年度中に策定するなど、屋内プールの早期整備に向け取り組む。市長。山崎雅子、自民党。質問時間40分。質問。宇宙に目を向けた次世代の育成について、無限の可能性がある宇宙産業で、市の子どもたちが大きく飛躍するため、宇宙を身近に感じる取り組みが必要と考えるが、どうか。答弁。5年度に宇宙飛行士体験イベントなどを開催し、好評をいただいた。今後も宇宙産業の振興や、子どもたちの宇宙への興味、関心を高めながら、人材育成を図り、宇宙の町宇都宮の実現に向け取り組む。経済部長。質問。子宮頸がんの発症リスクが高い方を早期に発見できるよう、子宮頸がん検診に、中、HPV 検査を導入するべきと考えるが、市の考えは、中、 HPV、ヒトパピローマウイルス、子宮頸がんの原因となるウイルス、中、終わり。答弁、国の指針改正を踏まえ、罹患率が急増する30代後半を迎える前の30歳と35歳の女性に対し、HPV 検査を上乗せして実施するとともに、多くの方に受診してもらえるよう、自己負担額の無償化に向け取り組む、市長。大久保淳也、市民連合。質問時間60分。質問、高齢者への買い物支援と交流機会の整備について、移動販売と合わせて、料理講座や皆で食事をする場などの食に関する交流の場を提供することで、利用者と事業者の双方にメリットがあると考えるがどうか。答弁、高齢者の健康づくりにつながるとともに、移動販売の食材を活用した会食など、さらなる交流の促進が期待できるため、移動販売の実施と合わせて検討していく。市長。質問、住宅改修補助事業の対象は屋内のみだが、高齢者が住み慣れた自宅で安心して生活し続けられるよう、玄関外側のスロープや手すりなどのバリアフリー改修に限定して、単独工事でも対象とするなど、事業を拡充すべきでは。答弁、高齢者住宅の約半数で屋内のバリアフリー化が進んでおらず、救急搬送事故の大半が屋内のため、現行制度により屋内のバリアフリー化を促進していくが、安全安心な居住空間の創出に向け、屋外のバリアフリー改修補助についても検討していく。都市整備部長。質問、将来にわたって持続可能な環境を整備していくため、市の河川敷と公園で環境に優しいヤギ除草の実証実験を行ってはどうか。答弁、ヤギ除草は機械を使わず CO2 排出削減など一定の効果があるが、生活環境への影響など様々な課題があるため、先進事例を参考に調査・研究していく。都市整備部長。小倉久美、公明党。質問時間60分。質問、誰もが過度な負担感なく気軽に公共交通を利用して移動できる環境づくりに向け、さらなる運賃負担軽減策の検討が必要では。答弁、運賃負担軽減策をさらに推進するため、市内のどこから乗ってもどこまで行っても片道500円以内の実現に向け、ライトライン、バス、地域内交通を定額で利用できる TOTRA、トトラなどを利用した一日乗車券制度について、7年度中の導入を目指していく。市長。質問、5歳児健康審査は、就学前の子どもについて、保護者が抱える不安を取り除くことにつながる取り組みと考えるが、現在の検討状況は。答弁、実施手法や検診の内容、実施体制などの検討を宇都宮市医師会と連携し進めているほか、保健、医療、教育、福祉などの関係機関が連携した検診後のフォローアップの仕組み作りにも取り組んでいる。今後も関係機関と協議、調整を図りながら、検診の早期実施に向け検討を進めていく。市長。質問、女性の居場所、つなさぽマイマイルームについて、よりわかりやすく利用しやすい場所への移動や、回数を増やすことを検討しては。答弁、利用者が安心して相談できるよう、個室の相談コーナーが確保でき、わかりやすい場所でもある、市 総合福祉センターなどへの変更や、開催日の追加について、7年度からの実施に向け検討している。市民まちづくり部長。原千鶴、共産党。質問時間、30分。代表質問。質問。有効な不登校対策の一つであるフリースクールへ通う子どもへの支援について聞く。答弁。市では、県が国の委託事業として行う不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業を活用し、活動費や交通費の助成を行っているが、所得制限などがあるため、各種制限の撤廃について、引き続き国に要望していく。教育長。石川敦貴、維新。質問時間、50分。代表質問。質問。東京圏の若者への移住、定住促進の取り組みについて聞く。1. 東京圏の大学生への PR の現状と成果は、また、宇都宮市の生活環境の魅力をどのように伝えているのか。2. 若者が宇都宮市での暮らしを体感し、居住を選択する新たな取り組みの検討は。答弁。1. 東京圏へのプロモーション展開の中で、市の暮らしやすさなどを象徴する言葉として、これからを楽しむ人の街、宇都宮を掲げ、SNS などを戦略的に活用し、情報発信を行い、10月から2ヶ月間で移住にかかる特設サイトに約7万件のアクセスがあった。2. 大学生を含む県外在住者を対象とした宮暮らし体験事業の中で、6年度新たに保育士を目指す学生などを対象としたお試し移住を試行的に実施していく。市長。篠崎圭一、自民党。質問時間、40分。質問。クリーンパーク茂原の更新にあたり、すずめの宮地区自治会連合会から要望のあった大規模レジャープールの整備は、焼却で発電した電力や排熱を利用することでカーボンニュートラルを可能とし、環境学習の場としての活用や経費削減にもつながるため、地域の要望の実現に向け、前向きに検討してはどうか。答弁。15年度中の新施設の供用開始に向け、排熱の有効な活用策を検討していくが、大規模レジャープールのような収益性の高い施設は、民間主体での整備が望ましいと考えている。廃棄物処理施設などの建設にあたっては、周辺地域の生活環境の維持、向上や、地域コミュニティの活性化などが重要であるため、地域の振興につながる取り組みについて、地元と良好な関係を築きながら、適切な時期に検討していく。環境部長。横須賀早紀、市民連合。質問時間、40分。質問。若者が自分らしく活躍できる社会を実現するためには、中、ユースワーカーのような若者と関わる人材の育成が必要と考えるがどうか。中、ユースワーカー、若者が権利主体として自己選択と決定が保障される自由な活動の場を若者と共に形成し、若者同士や若者と関わる大人、コミュニティなどに働きかける人材。中、終わり。答弁。地域コミュニティの希薄化などにより、孤独、孤立の状況にある若者が増える中、若者と関わる人材の育成は、ますます重要になると認識しており、今後とも若者が主体的に活動できる環境の充実に取り組む。市長。質問。 幼少期の自然体験は発達に重要な役割があるため、すべての幼少期の子供に自然の中で環境教育を体験する機会を提供すべきでは。答弁、環境学習センターで自然観察会など様々な体験活動を開催するほか、地域や園の特色を生かした環境教育を行う保育施設などを宮エコ園に認定し、園児の主体的な活動を支援している。これらの取り組みを通じて、幼児への環境教育を推進していく。環境部長。小室かな子、共産党。質問時間40分。質問。南高砂町の井戸水から、中、PFOS、PFOS と PFOA、PFOA が検出されたため、市内すべての井戸水の検査を行い、その検査代金は市が補助すべきでは。中、PFOS、PFOS、PFOA、PFOA、有機フッ素化合物、PFAS、PFAS の一種、ペルフルオロオクタンスルフォン酸、PFOS と、ペルフルオロオクタン酸、PFOA、中終わり。答弁、飲用井戸の水質検査は、設置者自らが行うこととなっており、市独自の検査や補助は必要ないと考える。引き続き、水道への切り替えの助言など、井戸水の飲用が不安な市民からの相談に対応していく。環境部長。質問、地域内交通の制度見直しを行い、誰もが利用できる末端の公共交通をバージョンアップするとともに、登録制度を廃止し、利用者範囲の拡大を検討すべきでは。答弁、現行の仕組みを継続する考えだが、多様化する利用者ニーズには柔軟に対応しており、隣接する他の地域内交通との接続など、利便性を高める運行手法は引き続き、地域内交通連絡会議で議論していく。総合政策部長。佐藤京子、維新。質問時間、20分。質問。愛知県大府市で作成した認知症ヘルプマークは、認知症への理解と共生社会の一助となることから、市でも配布してはどうか。答弁。市では認知症見守りグッズを作成、配布しており、さらなる周知に取り組んでいく。認知症ヘルプマークの配布については、今後全国への普及状況を把握していく。保健福祉部長。岡本源次郎、自民党。質問時間60分。質問。8年度の子ども誰でも通園制度の本格実施に向け、各地域におけるバランスの取れた実施体制をどのように確保していくのか。答弁。通園範囲を目安とした5つの区域ごとに、需要と供給を管理していく中で、多くの事業者に実施を検討してもらえるよう、意向を把握し、丁寧に説明していく。また、民間保育所だけでは供給体制の確保が難しい区域では、公立保育所での保管なども検討していく。市長。質問。自治会離れが増えている背景には、高齢化や近所付き合いの希薄化に加え、自治会活動の負担の重さがあるとも言われているが、この現状を市はどのように認識しているのか。答弁。ライフスタイルの変化や活動の負担感などを背景に、加入率の減少傾向が続くなど、自治会を取り巻く状況は非常に厳しいため、加入促進や大会防止などに総合的に取り組む必要があると考えている。市民まちづくり部長。質問。 ライトラインの車内や停留場発着時にジャズを流すことで、文化の香る町宇都宮の実現に大きく近づくと考えるがどうか。答弁。
安全安心な利用のため、
案内放送の聞き逃しにつながる BGM などの採用は難しく、発車メロディーも当面は開業時に制作したメロディーを使用したいと考えているため、貸し切り電車でジャズの生演奏が聴けるジャズトレインの実施などを検討する。建設部長。久保井映像、立憲。質問時間、60分。質問。建設車両や太陽光発電設備のケーブル線などの盗難が多発し、被害者にとって大きな損失となっていることから、自動車の盗難を防止するためのヤード条例と、金属などの盗難を防止するためのスクラップヤード条例を制定すべきと考えるが、市の考えは。答弁。市としては、規制や取り締まりの実効性の観点から、広域的な規制や警察による立ち入り宣言などが必要だと考えている。このような中、栃木県警察では、金属買取業者への規制を強化する新たな条例を検討しており、さらに国では、金属盗、盗は窃盗の盗、金属盗の防止を目的とした全国一律の法律による迅速な対応の必要性などの議論が開始されたことから、国や県の動向を注視していく。市民まちづくり部長。質問。闇バイトによる犯罪が多発し、社会問題となっている中、闇バイト撲滅をあらゆる手段で広報、発信すべきと考えるが、市の考えは。答弁。市では、栃木県警察と合同で作成した啓発用動画を市公式 YouTube で配信している。また、闇バイト募集の特徴や、関わってしまった時の相談先をまとめ、市ホームページなどで注意を呼びかけるとともに、栃木県警察との連名により、市内の学校に学生、生徒への周知、啓発を依頼した。今後とも闇バイトの撲滅に向け、あらゆる手段を用いて周知、啓発していく。市民まちづくり部長。保坂英二、未来。質問時間、20分。質問。JR 宇都宮駅東側のライトライン周辺の小江戸通りや泉ヶ丘通りの渋滞が悪化している状況について聞く。答弁。芳賀宇都宮地域交通対策協議会において、小江戸通りなどの交通量を調査し、ライトライン開業前より減少していることを報告した。引き続き、交通量を調査、分析し、結果を示していく。建設部長。井出井雅子、みどり。質問時間、20分。質問。学校給食について、市場の変化に合わせた価格で生産品を購入できるよう、市が支援すべきでは。答弁。学校が、市場価格の変動を踏まえて購入しており、物価高騰下でも適正価格で購入できるよう、4年度以降、給食費を支援し、6年度も補正予算を今議会に提出している。教育次長。川田敦志、参政党。質問時間、20分。質問。個人市民税について、外国人の収納率と徴収不可能となった事案の件数や金額は。答弁。5年度課税分の決算における収納率は 96.2% で、徴収不可能となった事案は過去3年間で634件、約3081万円となっている。今後もすべての納税者に、 きめ細かな収納対策を行い、適正、着実な資税の確保に努めていく。理財部長。若林めぐみ、自民党。質問時間、60分。質問。働き世代の介護負担を減らすため、仕事と介護の両立支援制度の周知徹底や、支援の充実を図る必要があると考えるがどうか。答弁。7年4月から事業主に、従業員への介護両立支援制度などの情報提供が義務付けられるため、働き世代への介護保険制度などの周知を強化する。また、次期介護保険事業計画策定に向け、市民アンケートを行う中で、必要な支援を検討する。保健福祉部長。質問。スマート窓口のさらなる推進について、公共施設予約案内システムの更新で、どう市民サービスが変わり、利便性が向上するのか。答弁。新システムでは、空き状況検索や予約申し込みから、利用許可の受け取り、支払いまでの一連の手続きを、いつでもスマートフォンなどでできるようになることに加え、対象施設の拡充により、利便性が大幅に向上する。市長。質問。各プロスポーツチームの活躍を後押しする取り組みや、チーム同士が連携する機会を作り、一体感を重視した機運を醸成すべきでは。答弁。市では、市民とチームが触れ合う機会の創出や、活動拠点の整備への支援を行っている。また、市主催のイベントで、各プロスポーツチームが連携する機会を創出しているほか、宇都宮版、中、SOIP、SOIP を6年度末に設立し、スポーツと様々な分野を掛け合わせた新たな取り組みの創出に取り組んでいく、魅力創造部長、中、SOIP、SOIP、スポーツオープンイノベーションプラットフォームの略、スポーツ界のリソースと他産業界の技術的知見を連携させることにより、世の中に新たな財やサービスを創出する基盤となる組織のこと。中、終わり。今野哲也、自民党。質問時間、60分。代表質問。質問。開校から50年以上が経ち、老朽化が目立つ石井小学校の校舎整備は、どのようなスケジュールで、どの程度の規模で行うのか。答弁。学校施設の長寿命化改修に取り組む中で、早期の事業着手に向けて検討を進めており、既存校舎の躯体を生かした改修やバリアフリー化のほか、新たな取り組みとして壁や窓の断熱化などを予定している。教育次長。質問。鬼怒川河川敷や周辺の整備と、ライトラインと連携した観光や市民の憩いの場をどのように創出していくのか。答弁。鬼怒川サイクリングロードにおけるサイクルルートの設定や、鬼怒川緑地運動公園へのわかりやすい案内板の設置などに取り組んでいるところであり、今後は国、県、地域などの関係者と連携し、多くの方々の憩いの場となるよう、さらなる魅力向上に取り組む。市長。質問。現在策定中の仮称第5次宇都宮市防犯対策推進計画にどのような特徴を持たせ、現下の中、体感治安の悪化傾向を反転させていくのか。中、体感治安。統計に表されたものではなく、人々が日常生活の中で感じる治安の状況。中、終わり。答弁。次期計画においては、最新の犯罪手口や対策の周知啓発の強化、 女性に対する犯罪未然防止対策の推進、警察や地域などと連携したパトロールの実施、地域における見守りの強化などに全地を一丸となって取り組み、市民の安心感のさらなる向上につなげていく。市長。内藤義弘、自民党。質問時間、40分。質問。障害のある子供を支えてきた親の高齢化が進んでおり、障害者の親亡き後のサポートが喫緊の課題であるが、親亡き後に備えたサポートの強化にどう取り組むのか。答弁。障害者生活支援センターにおける親亡き後のサポートができる人材の育成や、弁護士などと連携した専門的な相談窓口の開設、グループホームなどの職員の資格取得の促進など、親亡き後の支援を一層強化していく。市長。質問。育児休業明け入所予約制度について、これまでの成果を含めた運用状況と、制度を安定的に運用するための今後の取り組みは。答弁。制度運用開始以降、約650名の入所予約を内定し、保護者からは好意的な声をいただいている。今後はより活用しやすい制度となるよう、保育施設などや保護者の意見を伺いながら、必要な見直しに取り組む。子ども部長。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。